最近なんですけど、最近、なぜかサッカーというか、リフティングをするのにハマっていて、そうですね。1日15分とか、まあ、2、30分かな。朝か昼ぐらいに、練習しに行ってるんですけど、そうですね。なんか、毎日新しくというか、練習するのはいいですよね。結構、実力もまだ初心者なので、上がってきていて、はい。今は、まあ、リフティング100回を目指して、そうですね。今、はい。練習していたり、あと、なんか、たまにサークルでサッカーして、会社のサークルとか行ってるので、そうですね。そこでも実力アップが感じられたりしていて、はい。嬉しいな、という日々を過ごしています。カレーです。
リフティングって自分全然運動できないんで、あれですけど、頭とかヘッディングを使ってもありなんですか？
あ、一応ありですけど、
基本的には
基
足
本
で。
的には、足の、なんですか、靴履いてる足
あ、
の甲
靴
の
の、
部分、
あ、そこだけ
靴
なん
の
ですか？
甲と、あと、膝。が OK。まあ、胸とかも OK ですけど、はい。で、まあ、頭も OK で、ただ自分が使うのは膝と、膝よりもまあ、むしろ足の甲ですね。足の右と左で何回できるかっていうので、はい。試していたりして、そうだ、そうで、あと、結構最近というか、今、リフティングのやり方だけでもめちゃめちゃ、YouTube 動画があるので、まあ、毎日5分か10分のを見て、まあ、人によって全然言うことと割と違うので、あ、この日、今日はこの人のやり方、練習方法でとかやって試せるので、なんか昔はそういうの、私が小学校の頃とかなかったので、
そうです
はい、
ね。
めちゃくちゃいい、やりやすい、練習がしやすい時代だなと思ってやってますね。
で、私の方は、最近ハマっているものだと、すごい、昔に流行ったイングレスってわかります？
ああ、陣地取りゲームみたい
で
な、
すね。
ですよね。
ですね。
スマホでやるやつですよね。
またそれに今ハマってて。
今も結構人気あるんですか？イングリス。
イングレスプライムっていう、また次のバージョンが出てて、別にルール的にも、データ的にも何も変わってないんですけど、で、最近調べたら、ポケモン GO とかもナイアンテック、その作ってる会社から出てて、そこで、すごいファンの人、すごいハマってる人みたいなのに対して、使えるプラットフォームみたいのがあるって言われて、それが使うには、けど、イングレスのレベル10って言って、かなり自分も前、それなりやってましたけど、まだレベル8で、なんで、その10に向けて今、やってますね。レゴンです。
あれ？ 10 になったら何ができるんでしたっけ？
その専用のプラットフォームにログインができて、サービス登録ができるらしくて、
あ、それで別ゲームができるんですか？それともイング
まあ、
レ
そのイ
ス
ングレス
の
みたい
拡
な、その、
張？
か、えっと、その、なんですかね、データ群をうまく扱えるというか、データを見えるようなサイト。だから多分、ポケモン GO とかいろんな、その、土地情報というか、そういう空間情報を、統合したプラットフォームみたいのが、触れるらしくて、ちょっとだからそこがまだ全然情報入ってこないんで、だからアクセスしようと思ってもレベル10じゃないんでダメですって言われて、自分でも何
す
が見える
ご
のかいまいち分かってないん
い。
ですけど、とりあえずそこを目標に今、毎日、そうですね、自分の陣地を。けど今はもう緑色と青色があったと思うんですけど、基本的には緑の方が世界的にちょっと強くなってるみたいで、自分の家の周りも結構緑のところが多くて。逆になんかあんま攻撃する場所がないんで、そこら辺が少し困ってたりもしてますけど、まあやっぱやってると勝手に攻撃されたりするんで、まあやってる人は何人かはいるんだなっていうのは分かってますね。
すごい。やってる人もいる。かつ、レベル10ってめちゃくちゃ、ガチ勢というか、す
そう
ご
です
いあれで
ね。
すよね。
あとメダルみたいのを取んないといけなくて、そこでも。そのメダルの基準が結構やり込んでないと、その、シルバーとか、ゴールドのとこまでいけないんで、そこを、上げるために毎日コツコツやってますね。
なるほど。このポッドキャストでは、レゴンとかレイがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますというところで、今日は、ヌメライコミュニティ東京ミートアップと、論文を読むときに使うツールの2つを話します。それでは、スポンサーの紹介ですね。お願いします。
株式会社エリスは AI 自社マルチプロダクト開発および AI 受託開発の事業を行う会社です。エリスでは一緒に働いてくれる仲間を募集しています。会社を紹介します。特色その1。 0から1のフェーズの会社です。技術、エンジニアを大切にする社風、締め付けがなく働きやすく、フラットでオープンな人間関係やプロダクトを届ける楽しさがあります。特色、その2、高いカグラー率で AI 開発に強い人と働ける。データサイエンティストと機械学習エンジニア11名のうち9名がカグラーです。カグルマスターが1名、エキスパートが6名在籍しており、爆速で AI を開発しています。最近は生成系 AI を利用したアバター生成サービスをリリースしました。興味を持たれた方は公式サイトまでお問い合わせください。特にフロントエンドまたはフルスタックの Web エンジニアを熱烈募集中です。公式サイトは http://elith.co.jp です。株式会社エリスで検索してください。お待ちしております。紹介は以上です。それでは番組をお楽しみください。
はい。はい、エリスについて詳しくし、もっと知りたい方は、そうですね、207回目に、2人、登場してもらいましたので、はい、はい。207回目を聞いてもらえればと思います。
はい。そういえば、はい、うん、前回話してなかったかもですけど、カグラ関西交流会でも、
はいはい、
エリスさんの人たちが何名、うん、2人だったかな、
うん、
参加していて、はい、そこでもお話できましたね。
はい、うん、おお、あ、そっか、レゴンさんは実際まだズームというか、ポッドキャストでしか話したことがなかったけど。
あ、でしたね。はい。
そっかそっか、
まあ、
そこで
初めてお会いしましたね。はい。
うん、そうですよね。
はい。まあ、ベルガさんも、なかなか、特徴的な方で、はい。はい、いろいろ楽しかったですね。はい。
はい。確か6月23の次のカグラミートアップにも、そうですね、そのベルーガさんが、
はい、
参加予定されていたりとかしますね。うん、
はい。
はい。なので、会いたい方はそこに来ていただいたりとか、あと、うん、今週のエリスさんだと、ベルーガさんが、しっかり働いてもらえるのであれば、週4で、何でしたっけ、年収800万とか、そういう、残り1日でみたいな、うん、はい、ツイートをされていたと思うので、はい、そうですね。なんかそういうのに興味がある方は、ぜひ、ベルーガさんの、はい、ツイートなどを見てもらえればというところですね。
そうですね。一日空くだけでも、まあ、それなりの選択肢というか、
うん、
まあ、そういう大学なりとか、なんかそういうのも行きやすくなるかもですね。
うん、うん、そうですね。破格ですね。はい。はい、それでは、一つ目が、ヌメライコミュニティ東京ミートアップですね。
はい。これが先週のところで、まあ、この土日ですね、にありまして、参加してきました。うん、で、これも何回か話してますけど、今回はそのコミュニティドリブン。今までは公式でやってましたけど、一応そのヌメライのそのトークンを持っているコミュニティ内で、まあ、主催するイベントですよというところで、はい、のイベントですと。で、今回はまあ今までと比べて、やっぱコロナも落ち着いてきて、まあやっぱ東京とか行くと、まあ、外国の方も増えてますけど、今回も参加された方で結構外国の方も多く参加されてましたね。
うんうん、
で、私のところでは、発表内容は、とりあえずそのツイートを貼ってあるんですが、発表資料はちょっとまだ公開、できてないんですけど、ヌメライの、その、今、コンピュートありますよね。それを、テラフォームっていうコードアザーサービスで、そのコード的にインフラを作って、それでヌメライプラ、ヌメライコンピュートの、仕組みを使って、そのサブミットまでを半自動的に行うにはどうすればいいかみたいなところのコードを、公開してありますと。はい、で、その、コードはそのもう公開、GitHub で公開していて、まあ、内容的には Google Cloud Functions のその Python ですね、の環境を立ち上げて、そこで、そのヌメライコンピュートが Webhook で URL を登録しておくと、そこがそのトーナメントが開始された時点で通知が飛んで、その URL が叩かれるんで、なんでその叩かれたら、動作を開始するみたいな内容で、一応これはサンプルコードなので、叩かれたら、とりあえずヌメライの公式の API 使っ、公式の API 使って、それで、とりあえずは全然学習してないんですけど、エグザンプルのプレディクトをダウンロードしてきて、そのまんま読み取って CSV、パークエントの書式、 形式でダウンロードしてきて CSV で提出するっていうだけをやってるんですけど、まあ、ここが、どんどん機械学習のコードとかを変えていけばそこに応用できるテンプレートにとりあえずしてある想定ですね。で、技術的な制約で言うと Google Cloud Functions が今んとこ利用できるのが、メモリが 32GB で、さらにそこから、はい、そのファイルとかの容量も使う場合に、インメモリ、うん、そのメモリ上に載っちゃうんで、ちょっとそこら辺を考慮しないといけないので、もしかしたらメモリが足りなくなるかもっていうのと、あと、実行時間の制限が、最終的なタイムアウトが60分1時間ですね。
はい、
しかないので、そこら辺をちょっと気をつけるっていう制約はあるんですが、はい、まあそこら辺を、まあ、クリア、もしくはそこら辺を工夫すれば、使えるという内容になってますね。
なるほど。
はい。まあ、なんで、早速、まあ、自分のとりあえずモデルは、ヌメライに久しぶりにこのコード使ってコンピュートを実装、実行してみて、うん、今んとこ、まあ、まだ、月曜の情報が入ってきてないので、多分この後かな、うん、はい。に、多分今日の分が動き出すと思いますけど、はい。
ああ、そっか。ヌメライって今って毎日サブミット形式に、毎日というか、
そうですね。
週5回サブミットしなきゃいけないというか、
はい、
するのがマックスで、サブミットしたときは週5回なんでしたっけ？それで。
ですね。デイリーサブミッションっていうのが、うん、有効になってまして、はい、今のところ、そのトーナメントは毎日、基本的には平日だったら更新されて、その内容を提出する必要が出てくるので、はい、
うんうん、
まあ、だからそういう意味では、その、なんですかね、自分の手元で、廊下でやろうとすると、毎日、こう時間、うんうん、しかもその開始する時間も結構まちまちで、
そうなんですね。
そうなんですよ。何時から始まるではなく、
はい、
だからこそなんかコンピュートを登録しておいて、その OK になったらなんだモデルを動かすみたいな方式にしとかないとちょっとめんどくさい形だったので、うんうん、
相当めんどくさいですね。確かに、
はい、まあ、ただ、今まで通り、うん、週1で投稿する分にも別に報酬とかもらえるんですけど、うんうん、まあ、その、なんかヌメライの、一応この発表というか、うん、内容だと、なんか毎日、その、なんですかね、ファウンド的にも毎日、その動かした方が最終的な、うん、成績が良くなるっていう何か論文データみたいのがあるらしくて、なんで、その、ということは、そのトーナメントとかで予測してもらう値も毎日、デイリーの方がいいよねっていうことで、うん、基本的にはその毎日のところで提出してもらうっていうのが前提になっていて、
うん、
まあただどうなんですかね、どれだけのところでそのコンピュートが利用されているのかっていうのが、うん、まあいまいち分かってないので、それでまあ発表してみても、まあやっぱなんですかね、自分もそこら辺困ってましたみたいな人も多かったですし、
うん
うん、まあ、どこまでの人がそのやっているのかちょっと怪しいですけど、それで、うん、なんですかね、まあ、今までの方式だと例えばサーバーをどっかに立ち上げておくとかも基本的にはできるんですけど、やっぱずっと立ち上げてると今度はそれはそれでコストがかかりますし、
うん、
っていうことで、その自分の場合はその Google Cloud Functions でそのサーバーレスを使うことで、基本的には立ち上げて、それで処理が終わったらそのもうインスタンスがゼロになるというか動かなくなるんで、そのまあ最大効率でまあ動かせると、それでコスト的にもまあ安くなる想定でっていうことで、はい、今このコードで動かして試してますね。
おお、素晴らしいですね。
うん、まあこれでうまくちゃんと動いてくれたり、まあちょっと重めのモデルとかでも動かせるなら、はい、
うん、
もうちょっとちゃんとブログ記事とか書いて、
うんうん、
こういうふうに使えますよっていうのはやろうと思ってますね。
はい、いいですね。ちょっと私も自動化したいというか、今月の目標がヌメライだったので、はい、これ使ってみたいですね。
はいはい、まあちょっとめんどくさいところで言うと、うん、やっぱ GCP のそのインフラは確かに勝手に自動でこのコード使えば更新してくれるんですが、
はい、
そこまでの権限周りがちょっとやっぱめんどくさくてですね、その GCP のサービスでこの API を有効にして、これを有効にしてみたいな、あとそのサービスアカウントっていうのを作る必要があって、そのサービスアカウントの権限とか、ちょっとそこら辺が、うん、なんか理解できてないと、やっぱ難しい気もしますし。
結構難易度は若干ありそうですね。全然ここら辺使ったことがないので、
はい、
API。
そうですね。ただ一応、ヌメライも公式でヌメライクライアントっていうのは公式に出していて、それを使うと、今度は、AWS のファーゲートって呼ばれる同じサーバーレスですね。
はい。
が、動かせるんですが、ちょっと自分もまだこっちはちゃんとは触っていないんですが、他の人の話によると、全然サーバーの、その、なんですかね、容量とか、CPU 的にはかなり一番安いのが使われていて、ただ想定的には、単純にも本当に推論するだけ、予測するだけのコードしか基本的には動かさない想定になってるみたいで、
うん、
ただ自分の場合は、一応想定では学習も行う、そのトレインもダウンロードしてきて学習して、最終的にサブミットまでやりたいっていうモチベーションですけど、
はい、
基本的に今のヌメライが出してるコンピュートのコードだと、うん、その予測だけ、だからどっかにモデルを置いといて、ダウンロードして、それで予測だけ行うみたいなことになっているそうで、はい。なんで、ちょっとそこよりは、なんか新しいことをしたいなって場合は、自分のコードをちょっと参考にしてもらったりしてもらっても、やはり、まあ、なんかできてくるのかなと思ってます。はい。
そうですね。なんかね、せっかくなんで毎日学習しようかなみたいなモチベーションにもなりそうですよね。う
ん、
そうですよね。
なんか、せっかくの新しいデータがとかもありますし、
うん、
はい、
うんうん。
っていうところで、あとは、まあ、そのイベント自体の話すると、やっぱ、英語の発表とかもあって、
はい、
うん
うん、
自分的には自分の英語力だとちょっと、なんですかね、理解がちゃんとできているかという怪しいところもありましたね。まあ、一応、ほとんどの人が、日本語で、発表して、スライド一部英語にしたりとか、あと、この前の、ジェイクオンツの API が、公開されましたけど、一応、そこの、会社の人、まあ、なんで、
はい、
そこの、API を、まあ、運営している人とかの、発表とかもあったりで、はい。
うん、
まあ、あとは、なんですかね、まあよく見かけるヌメライのメンバーの、まあ、ゆうきさんとかもいましたけど、はい、
はい。
そこら辺の人が話していて、ちょっとここがどこまでその公開されるかが分かってないんで、まだあんま、こういう発表がありましたまではそんな言えないんですけど、はい。
うん、
まあ、とりあえず、まあ、なんですかね、ヌメライもまだまだ、人気は、衰えていないのか、まあ、ちゃんと、それなりの人も参加されてましたし、はい。
はい。
うん、まあ、結構、ためになる回でしたね。
お
ですね。まあ、なんで、自分も一回、これでコンピュートモデルもできたんで、もうちょっと、ちゃんとやり直そうかなっていうのと、シグナルズもありますし、あと、
うん、
まあ、なんですかね、ここら辺までやっぱ JQuant も、まあ、進められているので、うん、なんかやっぱ自分でも、なんか、まあ、せっかくなんで、有料プランに入って、なんか、分析して、で、やっぱ全然自分の場合、まあ、資本はそんなないんで、そんなガツガツ日本株を取引みたいのは、やっぱ単位株の問題とかもあったりするんで、それでなんかいろいろ話聞いたら、いやもうなんか一銘柄だけ絞って取引するのもありなんじゃないのみたいな話も聞いて、まあ確かにみたいな。そういうまあいろんな学習はいろんなのでやるけど、うん、取引するのはその中でも理想的な動きをしている、まあものに絞って、それだけを売買してみるとかでも確かにまあいけそうだなっていうのは、ちょっと最初はそこら辺から試してみたりとか。
うんうん、
はい、そういう感じで、まあ、ちょっとジェイクオンツあたりも触ってみたいなという気持ちになった回でしたね。
おお、そんな、なんかあれだったんですね。
うん、
やってもいいかな、みたいな。
そうですね。まあ、なんかせっかくですし、うん、やっぱそれで、まあ、どんどん参入障壁が、まあ、下がってくると、まあ、どんどん、やっぱみんなが優秀になってって、うん、儲けるところも減っていくんで、はい、まあ、動けるなら先にさっさと動いた方がいいなという感じで、うんうん、はい。
素晴らしい。
もうちょっと、はい。そこら辺の、はい、株式の知識とかもつけてやっていきたいですね。
うん、
はい、はい、
うん。そうですね。私はちょっと行けなかったので、うん、4月13日に、負けでこの、まあ、コンパスで、
ああ、そうですね。はい。
公開されている、ヌメライミートアップ復習会みたいなのがありますよね。
はい。で、こっちは、よしそさんも出るのかな、うん、そのよしそさんとゆうきさんが基本的には、うん、メインで、まあ、お二人とも、発表されてますし、まあ、その内容が多分、うんうん、同じように、公開されるのかなっていう形で、うん、はい。なんで、まあ、参加できてなくて、内容気になるって人はそちらに行ってもらえると、まあ、このお二人が多分、なんですかね、運用学的には一番、多い、二人だと思いますんで、はい、はい、そこら辺の話を聞ければ、うんうん、いろいろためになると思いますね。
はい。
うん。
楽しみに、私は、はい、してますね。
はい。
はい。こんなとこですかね、ヌメライは。ヌメライ。
ですね。はい。
はい。で、次が、スタティビリティ AI がディスコードサーバー解説と。
はい。ここら辺は、まあ、スタビリティ AI っていう、
はい、
ステーブルディフュージョンを開発している会社ですね。そこが、はい、まあ、ツイッターでも日本公式の、ツイートアカウントを持っていますし、まあ、そこが、ディスコードサーバーを、うん、開設しましたよっていうところで、まあ、それのお知らせで、
うん、
はい。まあ、ここら辺も、まあ、珍しいっちゃ珍しいのかな。そのサービスとして、しかも日本独自の、ちゃんとコミュニティをなんか作っていこうとしているようで、まあ、内容的にはその技術者以外の、まあ、そのステーブルディフュージョンなんで、やっぱそういうアーティストとかクリエイターの人も、まあ、巻き込めるような形にしていこうとしているらしくて、で、まあ、ここだけでのなんか独自ボットとか、なんかそういうのも将来的にはあるって言ってまして、で、自分もとりあえず参加してみて、中見てみると、まあ、やっぱそういう、なんですかね、普段から、まあ、そういうステーブルディフュージョンとか使って、画像生成してますとか、興味ありますみたいな人が結構集まって、意見交換とか、まあ、情報交換しているイメージですね。
うん。
まあ、なんで、生成系の、やりたい人とかここら辺に一回入っておくと、まあ、そこら辺の最新情報は終えるのかなという感じですかね。まあ、あと他にもなんか生成系は生成系で、まあ、コミュニティもあったりもしますね。自分の知ってるのだと 2DML っていうところも同じように Discord で、コミュニティを作っていて、それで、こっちはもうちょっと学術的寄りなのかな。はい。なんすかね、こういう論文があってとか、そういう研究していますとか、
うん、
まあ、そういう生成系の中でも、まあ、もうちょっと技術より、研究よりな、まあ、話題にしてる人が多いイメージの、まあ、そういうコミュニティとかもあったりしますし、はい。まあ、なんで、そういう、なんすかね、まあ、ツイッターだけじゃなくて、やっぱこういう、多少クローズドなコミュニティでもそういう情報交換みたいなのされているっぽいんで、うん。まあ、なんかそういう自分の興味ある分野とか、まあ、自分の場合、例えば自然言語処理で俳句やりたいから、まあ同じような俳句やってる人どこにいるのかなみたいな時には、そういうとこを探したり、そこで声かけたりすると、多分ツイッターよりは、見てもらえる人が、もしくはピンポイントな、合ってる人がいたりするのかもしれないですね。
うんうん、俳句コミュニティとかっていうのもあるんですか？
まあないんで、それはもう自分で作ろうかなと思ってるんですけど、はい、はい。まあその、はい、なんだ、コミュニティの中で、その自然言語処理が、自然言語処理の生成系をやりたいのか、
はい。
それとも、その、なんですかね、画像系の生成、音楽系の生成なのか、みたいな分かれてたりもするんで、
うんうん。
まあ、その中で、まあ、自然言語処理系だったら、まあ、俳句も近い分野なんで、
うん。
なんか興味ある人がいるかなとか、はい。
はい。
まあ、そういう感じで、参加してたりしてますね。
おー、なるほど。やっぱ日本コミュニティみたいなのがね、うん、できるんですね、こういう。
うん。はい。だから、うん、ステーブルディフュージョンの会社の、そのステーブル A、スタビリティ AI も、
うん、
まあ、基本的には海外の会社ですけど、ちゃんと日本のところに力入れようとしているので、うん。
うん、
何かしら、まあ、日本でのコミュニティも作って、なんかしっかりと活動していきたいみたいな感じですね。
は
い、
うん。う
ん、なんで、そこら辺はなんか、他のそういう海外サービスに比べてはなんか日本を推しているのか、
うん、
なんか気になる、まあチャット GPT のなんすかね、CEO の人も今日本に来て、
そうですよね、
はい、話してますけど、うん、まあなんか日本での活動みたいのも多少はなんか視野に入れてる感じはしますね、うんうん、
なんか意外とそうですよね、日本ってマーケットとしてもまだあれなんですね、存在感というか、
うん、
ね、オープン AI 社の CEO が来るぐらいに、まあ、ね、魅力というか、そういうのもあるんだなって、ね、思いましたね。
うん。はい。
うん。
だいたい、ここら辺はそんな感じですね。はい。
はい。はい、で、今週の分析コンペでいくと、多分、カグルは終わってないですね。何のコンペでも。
うん、
はい。はい。で、私がやってるシグネイトのチャット GPT のコンペが、4月16日までで、はい、残り1週間というので、そうですね。これはリツイート数で競うやつで、チャット GPT の成功例とかを、はい、 集めましょうみたいなやつなんですけど、そうですね。もうなかなかリーダーボードが動かないんで、なん
は
か、
い、うん。
何ヶ月か前、1ヶ月前のツイートとか、リツイートしに来る人もいないですよね、なかなかね。
まあそうですね。なんか定期
うん。
的に自分でリツイートして、はい、ま
そう
た
です
なん
ね。
か、うん、見て
リ
もらう
ツイ
かとか。
ート。うん。はい。というので、まあこれもね、でも上位に入れたらいいなと思いつつ見てますね。はい。そんな感じかな。今週の分析コンペは。で、最後、雑談来週話したいことというネタで、論文 PDF を読むときに使うツールというので、そうですね。なんかチャット PDF というのを使ってみたんですけど、はい。結構便利だったりして、PDF を、アップロードするようになんか UI になっていて、それで、PDF をアップロードすると、それからはチャット形式でその論文について質問することができて、チャットを投げるとそれに回答してくれると、はい、いうような、はい、ツールで、これ使ってみると結構、英語の論文だと、まあまあ精度も良くて、多分、裏側では GPT-3.5 か何かで内容を入れてると思うんですけど、そうですね。まあまあ結構使えるなとか思いつつ、ただなんか日本語だとあまりうまく学習してくれないのか、まあたまたまなのかわかんないですけど、はい。あんまり日本の論文読むには適さないかなみたいな感じではあったんですけど、はい。まあ、そうですね。そういうツールがあったなとか思って、はい。レゴンさんは何か使ってたりしますか？
まあなんかそれもその下に貼ったんですけど、Chrome エクステンションで、アーカイブ GPT っていう。
アーカイブ
で、
GPT。
まあこれはそのアーカイブで公開されている、まあサイトに行くと、その要約みたいのを簡単にやってくれるので、まあ自分そこまで論文読み込むまではあんましてないので、はい。まあこれくらいのアーカイブにとりあえず行って、アブストあたりを読んで、ぐらいなことが多いんで、なんかまあそういう時にこういうの使ってますね。で、このチャット PDF は、質問も別に一回その取り込めば日本語で、
そうです
質
ね。
問は、はい。
日本語で質問して、日本語で回答してくれるので、なんか普通のチャット GPT と同じ使い勝手で、この論文について質問できるというイメージですね。はい。で、価格も無料。1日3論文までは無料で使えたと思うので、まあなんか、はい、読むときにちょっと入れてみて、そうですね、概要を知るとか、なんか要点だけ聞くにはすごい便利ですね、このチャット PDF っていうのは。
で、そっか、有料版でもとりあえず月5ドルがまあ最高で、はい。そう
そう
す
で
る
す
と、
ね。
1日に50PDF とか、まあ、それなりに、はい。なるほど。まあ、自分も、これはもう最近ですか、できたのは。なん
そう
でそっ
ですね。ただ、結構2、3週間前のブログ記事とかでもあったので、多分、API が公開され
ああ、
て、
なるほど。
から、はい、割と、すぐできたものだとは思うんですけど。
いや、この前のそのカグラのアンケートの時も、論文を要約しないといけないんで、まあ、これがあると便利だったかなという、気持ちになりました。
そうですよね。で、はい。なんか要点だけ、これはどうですか、これはどうですかって知りたいとこだけ聞けるので、なんか便利だなと思いつつ使って
そう
て、
ですね。
たのが、はい、このチャット PDF っていうので、あと今日見たのが論文読みの日課についてっていうブログ記事が多分今日から公開されていて、なんか毎朝論文を読んでいる人、まあほぼ読んでいますみたいな人だったんですけど、この人がリーダブルっていうアプリというか、それを作っていて、それはリーダブルっていうのは、そのアーカイブだっけなを、その PDF の URL か何かを投げるとだった気がするんですけど、そうすると、日本語に全部訳して、はい、返してくれるみたいで、はい、そうですね。なんかこれもすごい便利そうだなと思いつつ見てましたね。まあ割と、英語は辛いけど、まあ全部読みたいみたいな場合は、もうリーダブルで日本語化して読むのも良さそうだなと。はい。い
そうで
う
す
ような
ね。
感じかもしれないですね。
なんで、ここら辺もどんどん、まあ、新しいサービスもやっぱ API 公開されたりして、増えてくると思うんで、なかなか、なんですかね、開発する方もいろいろ大変な気もしますね。値段設定とかも。 ありますし。
うん。
うん。
はい。
なるほど。はい。
そうですね。本当。もう GPT-4 とかすごいあれなので、そうですよね。GPT-4 のこのチャット GPT が欲しいですね。
うん。
はい。有料でも結
は
構
い。
いいので。
うん。
うん。
そうですね。うん。
大体今週はこんなとこですかね。
はい。で、最初に話してた、
うん。
なんだ、そのナイアンテックの、使
はい。
えるサイトっていうのは、ウェイフェアワーかな？なんて読むんだ。
何ですか？
まあ、内容的には、
はい。
イングレスのポータルとかを、管
うん。
理するためのサイトらしくて、そこら辺の審査とかを、やっぱレベルが高いユーザーとかに評価してもらう。誰でもそういう登録して、誰でもそのポータル、その、まあ、その、なんすかね、奪い合う拠点となるところの評価みたいのが、誰でもできちゃうと問題なんで、ある程度レベルが高い人に、許可するみたいで、それの許可に、そのレベル10。で、ポケモン GO だったらレベル38とかかな。以上じゃないと、そのサイトにはアクセスできなくて。うん。なんで、なんかこの、なんだろう、いかにもここってもう、なんだ、土地が工事して、もうこのポータルなくなってんのに削除できないな、みたいのは、だから自分がこれのレベル10までなって、なんですかね、まあ、ここはなんかもうないよっていうのをちゃんと、なんか、整えていくためのツールっぽいですね。
すごいですね。なるほど。
うん。うん、で、まあ、自分最近前も話したかもしれないですが、テッコンっていう、それは、インフラ周りですね。
結構。
マンホールだとか、
ああ、は
その、
い。
電柱とかを写真で撮って、やるのがあるんです。それも、プロユーザーっていうのがいて、プロユーザーになると、その他の人がやった、まあ、投稿したそのデータに対して、いや、これ合ってます、合ってませんみたいのを、買われる人がいて、で、自分最近家の周りでなんか適当な人がいるのか、すごい、その GPS のポイントがずれてる人がいて、うん、そしたら、だから、すごい、だから、なんか10メートルぐらいずれてるんで、そのマンホールの位置が、これだとなんか正確なデータにならないから、なんか修正依頼してるんですけど、そのプロの人じゃないと、できないので、だから自分も今、とりあえず、テッコンもプロ目指して、毎日ちょっとずつやってますね。
面白いですね。今はなんかそういう、なんか追加要素というか、そうい
うん。
うのがね、あるんですね。
はい。だからまあ最初は誰でもできたとかもあるかもしれないんですけど、やっぱデータをまあより正確にとかしていくためには、まあある程度、それで公式がもうやるにはもう本当に手が回らないので、じゃあ本当にそれに熱狂的に、ハマっているプレイヤーに手伝ってもらおうっていう流れがあるみたいですね。で、多分まあそういうレベルとかもちゃんと調整すれば、まあある程度、なんですかね、知識がある人というか、まあそれなりにやってる人が、まあ、評価してくれるんで、それなりに精度も高いでしょみたいな、なんかそういう仕組みになってるっぽいですね。
すごいですね。なんかいろんなとこに使えそうな仕組みですね。
ですね。まあ、やっぱ最近の流れでもそういう DAO みたいな、やっぱ分散的な管理をしたいってなったら、もうそれを集中的に一つにまとめて誰かが管理するとか難しいんで、じゃあやっぱそのお互い、まあけど、Uber Eats とかもある意味お互いの評価とかもありますけど、まあそういう感じで、まあ、ちゃんと評価、体制とか、まあ、そういうデータを整える人みたいのも分散してできていけるといいよねという、流れっぽいですね。はい。大体そんな感じですかね。はい。で、まあ、予定で言うとその来週ですね。今度の土日で、そのイーサ東京っていうその大きめの仮想通貨のイベントがあって、その周りでまたいろいろ他のサブイベントみたいのもあるんで、自分はまた東京に、なんか昨日、一昨日もヌメライミートアップで一回東京行って、こっち戻ってきて、また東京に、また土日に行くんで、はい。
おお、すごいっすね。
うん、なかなかハードなスケジュールというか、うん、それでやっぱさ、前も話しましたけど、やっぱホテルがどんどん高くなってきて、
今回渋谷の画像ツイー
うん。あ、
ト
で
して
す
ました
ね、
け
はい。
ど、渋谷のホテルだったんですか？今回は。
ですね。今回そのヌメライミートアップがちょうど渋谷の、まあ、北側の方かな、にあったんで、まあ、ちょっとそこら辺の近くで、まあ、探してたら、うん、まあ、それなりに高かったで
な
する し、
ほ
単純
ど。
に飛行機も高いのか、ホテル自体が全体的になんか値上がりしてる感じも、やっぱしますね。なんか春休み終われば少しは安くなるのかなと思ったけど、 高いままで、うん、なかなかそのやっぱ旅行するっていうのが、なんか一つ、なんかハードルが上がった感じはしますね、この値段感覚だと。
ああ、そうなんですね。やっぱり結構ね、いろんな人が言ってますもんね。なんか、値段が上がってるし、あと、ね、人もたくさん動いているというか、
はい。
日本人も動いてるし、海外からも来てる
というか、ね。そうです
ね。うん。
なんかそこで一番なんか実感したのはそのホテル価格でしたね。
おお、東京に来づらくなっちゃいますね。
そうですね。まあけど、もうなんかそろそろ、
はい。
なんすかね、東京も、しばらくは控えようかなという気持ちになってますね。
うん、それでは、これで終わりましょうか。
はい。
はい。それでは、今週はこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。